want to personally thank each and every one of you for being here today as we begin the Advent season.
今日もこうして集って、最高節アドベントの季節の始まりを皆さんと共に伝えることができることを嬉しく思います。
Let's pray as we begin this journey today.
それではまず、お祈りによって始めたいと思います。
Father of Light, we welcome you into this space.
私たちの光であられる父なる神様、どうかこの場所に私たちの間に来てください。
This Sunday we begin the season of Advent. This is your time to bring us deeper into your love and to bring us into the story of Jesus.
今日から教会歴では新しい1年の始まりの最高節の季節になります。どうぞこの時を通して私たちをあなたの深い愛の中へ、またイエス様との深いつながりの中へと導き入れてください。
We are here and we prayThat you protect our minds and our hearts from any distractions. We want to spiritually, emotionally, and physically be present.
語られるメッセージを聞く私たちの心と思いをどうぞお守りください。私たちの霊、心、体、すべてを尽くしてあなたからのメッセージを受け取ることができますように。
Thank you for this time in Jesus' name. Amen.
この時に感謝してイエス様の御名でお祈りします。
Our theme today is hope.
今日のテーマは希望です。
We'll first look at what this meant to Paul as he watched the Spirit move in a very unique group of people in a city called Thessalonica. Then we'll explore what hope means for us.
まず最初にテサロニケと呼ばれる町の教会で聖霊様がどのように働かれていたのか、その聖霊の働きを見たパウロがどんなことを思ったのかを見ていきます。そしてそこから私たちにとって希望とは何なのか、どういう意味があるのかを学んでいきたいと思います。
Let's begin with the children of God in Thessalonica. To first imagineWhat it would have been like as a Christian in Thessalonica, let's look at Acts chapter 14, verse 4. Some of the ethnically Jewish people from the synagogue were persuaded and joined Paul and Silas. Even more devout Greeks who had affiliated with Judaism came to believe, along with quite a few of the city's leading women.
ではまずテサロニケの教会について学んでいきたいのですが、まずテサロニケという町にあってイエスの弟子として生きるということがどういうことかを知るために、使徒の働きの17章4節を見てみたいと思います。彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。
People were absolutely accepting the good news and coming to believe in God's love for them.
人々は福音の良い知らせを受け取り、彼らに注がれている神の愛を信じるようになっていました。
One of the most interesting parts of this story is the timeline. Let's look at Acts chapter 17 verses 1 through 3. Paul and Silas came to Thessalonica.There was a Jewish synagogue there. As he had done in other cities, Paul attended the synagogue. He came back the next two Sabbaths, repeating the same pattern.
彼らに起こった出来事を時系列順に追ってみると、とても興味深いことがわかります。先ほど言った使徒の働きの17章4節の直前の1節から3節を見てみたいと思います。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論じ合った。
Friends, this church began with a group of Greek god worshippers, cultural and religious Jews, and influential women of the city in the span of 3 weeks. Now, we know that the growth of a faith in God takes time, but this process is absolutely amazing.
このテサロニケという教会には様々な人が来ました。ギリシャの神々を礼拝する者たち、ユダヤ人やユダヤ教徒たち、そしてこの町に住む有力な婦人たちです。しかもこの教会はたった3週間という短い期間で出来上がった教会だったのです。神様への信仰の成長というのは一朝一夕で起こるようなことではなく、長く時間がかかることなのは皆さんもご存知だと思います。だからこそこのテサロニケでの出来事は驚くべきことだったのです。
But sadly, this process of people from different backgrounds coming to Christ had a terrible effect on their relationship with their cities and their neighbors.
悲しいことに、これら様々な背景を持った彼らは、キリストに従う者へと変えられたことで、テサロニケの町や他のテサロニケ人たちとの関係において過酷な試練を味わうことになります。
In verse 6 of Acts chapter 17, it says the world literally turned upside down. A mob formed in the city. The mob was searching desperately for Paul and Silas, the people who started this whole thing.
先ほどの使徒の働き17章の続く6節では、彼らは世界中を騒がせてきた者たちなどと呼ばれていることです。町の人々は血眼になって、その全ての原因を作ったパウロとシラスを必死に探し回っていました。
Could you imagine the fear of these new Christians? Their entire city was against them, and their teachers were being searched for. What a terrifying and isolating experience.
主イエスに従うものとなったばかりの彼らが味わっていた恐れを皆さんは想像することができるでしょうか。彼らが暮らしていたテサロニケの町の人々みんなが彼らに反感を持ち、彼らのことを教え導いてくれた先生たちは今は指名手配になっています。なんと恐ろしい状況でしょうか。
Paul had to get out of there. He was no longer safe, so he had to flee. Nonetheless, in only 3 short weeks, the Spirit moved so incredibly to solidify the foundation of the family of believers.
パウロはその身に危険が迫っていたために彼らを残してテサロニケの町から逃げ出さなければなりませんでした。にもかかわらず聖霊が力強く働かれ、たった3週間でテサロニケの教会の家族のその信仰の土台は固く確かなものとなっています。
But sadly, the church continued to suffer, even though their teacher Paul left. Please once again try to imagine what this was like for our Christian ancestors.
彼らを教え導いてくれたパウロが去ってしまった後も、この教会は苦難に遭い続けていました。私たちの信仰の先祖たちが一体どのような状況に置かれていたのかをもう一度想像してみてください。
A foreigner comes to your city and brings news that God has infinitely loved you.
外国人があなたの町、皆さんの町にやってきて、神の尽きることのない永遠の愛についての良い知らせを渡してくれました。
You accept this love and believe in Jesus.
皆さんはその神の愛に心を動かされ、イエスを信じ、従うようになります。
Your entire city is in chaos because of your decision.To believe in God, and the person who introduced you to God's love is forced to flee your home like a criminal.
神を信じるというあなたのその決断によって、町は大混乱してしまいます。そしてあなたに神の愛を教え導いてくれた先生は今は指名手配犯として追われる身となっています。
And this is the beginning of your faith journey.
信仰を持ち始めたばかりの頃にこれらのことが一度に起こる。
In the midst of this situation, this impossible, crazy situation, Paul is so sensitive to the needs of this group of young believers that he sends Timothy from Athens to them. By the way, this is a 482 kilometer journey.
パウロはそんなめちゃくちゃな状況の中にあった若い信仰者である彼らのことを気にかけ、アテネからテモテを彼らのところに使わすのです。ちなみにアテネからこのテサロニケまでは482キロもの行き取りが
あります。 Timothy returns to the church in Athens. Paul cannot believe the news. This small band of persecuted young children of GodAre thriving.
ただ、使いに送られたテモテがアテネに戻ってきたとき、パウロはそのテモテから信じられない知らせを聞くことになります。信仰を持ち始めたと同時に迫害の試練に遭っていたあの若いキリスト者たちは、その後、豊かに成長し、力強く生きていたからです。
Despite how impossible their situation may seem, because of the Holy Spirit and God's love,Lives have been changed. Truly, this is a profound work in a short time.
絶望的な状況にあるように思えたにもかかわらず、聖霊の働きと神の愛のゆえに、人々の人生は大きく変えられていたのです。短い期間での聖霊による驚くべき信仰の成長。
So our first point is this is a profound work in a short time.
短い時間に起こった驚くべき聖書聖霊の働き、これが一つ目のポイントです。
Our second point is that there is something in this story, boundless hope.
そして二つ目のポイント、この物語の中には限りない希望を見出すことができます。
Paul's reaction to this group of believers is so, so beautiful. Verse 9, what thinks would ever be enough to offer God about you for all the jubilant celebration we'll feel before our God because of you.
このテサロニケの教会に対してパウロはこのように言っています。あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びの上に。
He is overcome with joyFor these people, and most importantly, he gives thanks to God for their faith. He puts the emphasis on how God has sustained them and supported them.
パウロはこのテサロニケのキリスト者たちのゆえに喜びにあふれ、彼らの信仰を守り、支え、強めてくださったことを神に感謝しています。
I think one of the best complimentsYou can give someone is when you say that you see potential in them.
おそらく誰かにかけることのできる最高の褒め言葉の一つは、その人の中に秘められている可能性について伝えることではないでしょうか。
This is what Paul does. He sees a future in this young church and hopes to grow them further and wants them to become more faithfulthan they currently are. Let's look at verse 10. We remain vigilant in our prayers, night and day, praying to once again see your faces and to help complete whatever may be lacking in your faith.
パウロはそれをしていたのです。可能性をテサロニケの人々に伝えていたのです。パウロはこの若い教会の将来に目を向けて、彼らが今よりももっと信仰深く成長することを願い、またそのための助けになることを切に求めていたのです。十節でパウロはこう言っています。私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと夜昼熱心に祈っています。
Knows that their spiritual potential is so much more than what they know, and he hopes to be a partOf their faith journey.
パウロは彼らの想像をはるかに超えた霊的可能性が彼らのうちには秘められていることを知っていました。そしてその可能性が実現するために共に信仰の旅を歩んで、何か力になれないかと心から願っていたのです。
So several weeks ago, Joel asked us a question. He asked us to imagine all of the peoplewho have prayed for us. People we know, and people we don't know. I ask you to imagine that again today.
数週間前に、ジョイルさんが私たちの信仰のために祈ってくださっている方々がいることを想像してみてくださいと、説教の中で言っていました。それは私たちのよく知っている方々かもしれないし、全く面識のない方々かもしれませんとも言っていました。今日、改めてもう一度私たちのために祈ってくれていた、また今も祈ってくれているその誰かのことを想像してみてください。
There have been people just like Paul who have prayed for your faith journey and want nothing more than for you to be loved by God and for you to be in relationship with Him. You have people just like Paul in your life who have actively prayed for your faith journey.
テサロニケの教会の人々のために熱心に祈っていたパウロのように、私たちの信仰のために祈ってくださっている方々がいます。私たちが神に愛されているのだということを知ることができるように、そしてその神と愛の関係を持って生きられるように熱心に祈っていてくださる方がいるのです。
Do you realize that you are not alone in your faith journey?
私たちはこの信仰の旅を誰も一人で歩いてはいません。
That no matter what your future holds, you will never be alone in your faith.
この先私たちの人生がどうなっていたとしても、そこで何が起こったとしても、私たちは決して一人ではありません。
We have people just like Paul who understand our faith journey and are actively praying for our future with God. Paul's boundless hope for the future of this church is amazing, and people's hope for your own faith is a blessing to you.
パウロはこのテサロニケの教会の未来に限りない希望があることを見出していました。そのパウロのような私たちの信仰の歩みを理解し、その未来に希望を見出し、熱心に祈ってくれる信仰の仲間がいることは、神様からの広げない祝福ではないでしょうか。
So our third point today is that there is a bright future.
今日の3つ目のポイントは、私たちの輝く未来です。
Paul is such a poet when he shares his thoughts with this church. Hear how much his heart is overflowing with love and appreciation for these young Christians. Verse 12. May the Lord flood you with an unending, undying love for one another and for all humanity.
パウロはこのテサロニケの教会に対してその溢れる愛を余すことなく伝え、彼らを祝福しています。12節、私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、また全ての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように。
Paul knows that this young group of Christians has a future and it is brightNotice that he is not complimenting them on what they are doing, but instead exalting God for what he is already doing in their lives.
パウロはこの若いキリスト者たちのうちに明るい未来を見出していました。しかしパウロが目を向けていたのは、彼らがしていた働きや彼らの生き方にではなく、彼らの人生の中で力強く働かれていた神であり、そこに希望を見出しています。
God is actively giving them an unending and undying love for one another and for all humanity. Paul knows that these people can thrive in the love of God.
神は彼ら一人一人に、そして全ての人に、決して絶えることのない愛を豊かに注いでおられました。パウロはその神の愛にあって、彼らが豊かに成長していくことができるのを知っていたのです。
Friends, do you realize that this is our bright future too?
皆さん、そんな明るい未来が私たちにもあることをお気づきでしょうか?
Can you see that no matter where we come from or how new we are to faith, that we have a bright future because of God's love?
私たちがどこから来たとしても、今までの生き方がどんなものであったとしても、今の私たちの信仰がどれほど若く未熟だったとしても、 神の愛のゆえに私たちには輝く未来があります。皆さんにはその明るい未来が見えているでしょうか。
Earlier I asked you to imagine being one of these Christians in Thessalonica, new to faith, new to love, and new to relationship. Their city against them, and the only other child of God they had ever met was run out of their city as a fugitive.
メッセージの前半で、もし皆さんがこのテサロニケの教会の一員だったらということを想像してみてくださいと、言いました。彼らは信仰を持ち始めたばかりです。神の愛も少しだけ分かり始めたばかりです。だからその神との関係もまだ始まったばかりでした。そんな若く未熟な信仰をながら暮らしている町の人々みんなに敵視され、完全にアウェイの状態になりました。それに加えて信仰を導いてくれた先生たちがその身に危険が迫っていたためにこの町から逃げ出さなければなりません。
Do you call that a great start to a bright future? Absolutely not. But because of God's love, in spite of all that was against them, these young, inexperienced, leaderless Christians were thriving.
輝く明るい未来とはあまりにも対照的な始まりを彼らは歩んでいました。でもそんな暗闇の中にありながら、恐ろしいほどの逆境の中にありながら、この若くまだ未熟で指導者もいないキリスト者たちは神の愛のゆえにこの後力強く成長していくことになります。
Not because of who they were or what they had accomplishedBut because of God's boundless and unending love.
彼らが特別こういう者たちだったからというわけではなく、また彼らが何かを成し遂げたから、何かをやり遂げたからでもなく、ただただ決して耐えることのない神の愛のゆえに彼らは成長しています。
You see, Paul has hope for these people. A boundless hope.This hope is made possible by God and how His love changes lives.
パウロはテサロニケの人々に希望を抱いていました。それも限りのない希望です。ただその希望は神によってのみ、また私たちの人生が神の愛によって変えられていくことでのみ実現するものだ。
Paul knows that these young Christians have only had a taste of what is to come.And he believes that the Holy Spirit will continue to change their lives.
パウロは当時、テサロニケのキリスト者たちが味わっていたことが、それから起ころうとしていることのほんの序章でしかなかったことを知っていました。ただ、そこから聖霊が彼らのうちで力強く働き、彼らのことを大きく変えていってくださると信じていました。
Can we please have that same hope?
私たちもこの希望を持つことができるでしょうか。
We are beginning the season of Advent, which is the season of celebrating the birth of Christ. And the first candle of this season has been lit. This is the candle of hope. How fitting it is to begin our celebration with a boundless hope of a bright future.
教会歴では今日から4週間の対抗節、アドベントと呼ばれる季節に入ります。私たちの救い主キリストがこの地に来てくださることを待ち望む季節です。その最初のろうそくに今日火が持たれました。この最初のろうそくは希望を象徴しています。つまり今日はキリストにあって約束されている輝く未来への限りない希望をお祝いするのに絶好の日曜日です。
Bright futureWhere disciples thrive and go on to make disciples.
輝く未来、それはすべてのイエスの弟子たちが弟子を作る弟子として力強く成長し、それによって神の御国が力強く成長している未来です。
A bright future that is full of God's love and His presence.
またそれは神の愛と臨在で満ち溢れている素晴らしい未来。
We stand here today.And say to you that with God, all can have life. With God, all can have love. And with God, all can have hope.
神と共にあることで私たちには命が与えられます。神と共にあることで私たちには愛が注がれています。神と共にあることで私たちには希望が。神様、私たちに希望の光を、イエス様を与えてくださりありがとうございます。
Father God, thank you for your light of hope that you have given us through Jesus Christ.
そして私たちの希望の光であるイエス様が再び戻ってこられるその日を私たちは待ち望みます。
So we wait expectantly for the day when our light of hope, Jesus, returns.
私たちの人生や私たちの周りの状況は理解できないことがありすぎて私たちは希望を見失ってしまうことがあります。
In the midst of our life in various circumstances and for reasons we can't explain, we sometimes can't see hope.
絶望してしまい、恐れたり、悲しんだり、怒ったり、がっかりしたり、もうどうでもよくなって諦めてしまったりしてしまいます。
In disappointment,In anxiety, in sin, in anger, in exhaustion, in many situations, we just simply give up.
私たちの信仰はまだ若く未熟です。だからどうしても人間の目で物事を見てしまい、たくさんのことが不可能に思ってしまいます。
Our faith can still be young and not mature.So if we see things through human eyes, many things seem impossible.
でも神様、あなたは私たちの希望はそこにはないということを教えてくださっています。
But God, our hope is not in that, but in what you have taught us.
私たちの希望は私たち自身にはありません。
Our hope is not in ourselves.
私たちの希望は私たちの周りの人にもありません。
Our hope is not in the people around us.
周りの状況や環境にもありません。
Neither is it in the things around us or in our circumstances.
私たちの希望は神様、あなたにだけあります。
Our hope is in you and you alone.
あなたは私たちを愛し、それも御子イエス様の命を捧げてくださるほど深く愛しておられ、そして御霊を通して今も私たちと共にあり、希望のない私たち一人一人のうちに希望の光を灯してくださっています。
You love us to the greatest extent that you gave us your beloved Son. Now your Spirit lives with us, and through that Holy Spirit you give us the light of hope.
そうやって希望のないこの暗闇の世界に希望の光を灯してくださっています。
So in a world of darkness, you lit a light of hope.
あなたには私たちを変える力があり、この世界を変える力があります。
You have the power to change us and the power to change the world.
私たちを回復させ、この世界を回復させる力があります。
You have the power to restore us and the power to restore the whole world.
そして私たちを救い、この世界を救う力があります。
You have the power to save us and to save our world.
神様、あなたに感謝します。そしてもう一度自分自身の狭い考えや自己中心的な思いを手放し、あなたの御心を求めます。
Father, we are so grateful to you. And once more, we let go of any narrow-minded thinking, and we want to follow your heart.
聖霊様、どうか私たちのうちで力強く働いてください。
私の望みは主の一口にあり、主イエスの他には頼れるものなし。いわなるキリスト救いの礎、ゆらぬ礎。嵐の中に 主の日を